手を振り注ぎを賛美しましょう。ラララララララララ3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもて、誓いたまえり、夕立のごと、甘つ恵みを、イエスよ今ここに、注ぎたまえや。お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、今日も御言葉の光を持って、私たちの内面を照らし、そして私たちの行くべき方向を示してくださることを感謝します。この御言葉の黙想を通して、私たちの今日一日の、またこれから先の適応まで、あなたがご存知ですから、教えてくださいますようにお願いいたします。聖書の著者であらゆる聖霊様をこの場所に認め、歓迎し、お委ねいたします。イエス様のお名前によって感謝し、祝福して祈ります。アメン。今日の箇所を朗読させていただきます。今日は創世記28章、10節から22節までです。それでは朗読いたします。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。と言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかし、その町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。アーメン。今日の内容を要約いたします。両親のもとを旅立ち、叔父の家へ向かう途中、このヤコブは孤独の夜の中、主が夢を見させてくださいました。それは天からのはしごが地上に伸び、天使が上り下りし、そして傍らにおられた主から祝福の約束をいただくというものでした。彼はここをベテルと名付け、自分の収穫の十分の一を捧げることを誓います。それでは、この箇所をもう一度読み返しながら、神様が直感的に私たちに与えてくださる御言葉に目を留めてまいりましょう。 はい、それでは、まず分かち合いをしていきましょう。
はい、13節から15節に目が止まりました。主の約束がすごいなということを思いました。ね、そして主はヤコブに約束したことを成し遂げるまで決して見捨てないということを宣言しておられる。神様のこの一方的なご愛というか約束、これは本当にすごい素晴らしいものだなということを思いました。また20節にも目が止まったんですけれども、ヤコブが誓願を立てていて、これで、ずうずうしいまでに神様に願っているというところに目が止まりました。本当に、本心から願いを捧げ、主を恐れつつも神様に願っているヤコブの姿を模範としたいなということも思いました。以上です。
はい、私も家族から離れて、一人で一夜を11節で捧げるんですけど、過ごすんですけれども、その後、神様はその夜に与えられた幻、また13節から15節までの実際に主が彼に語られた、その語りかけ、本当にすごいなと思いました。本当にこの寂しく、この将来が不安な、そのような時にこそ主がこの世に力強く出会ってくださる、そのまた情熱を持って約束を与えてくださるということを感じました。また、20節から22節までのところで、主と出会ったヤコブは信仰を持って先取りの感謝、主が確かにこの旅を無事守ってくださるという確信を持って、地の柱も立てましたし、また10分の1を献金を主に捧げるという、そういう告白をしているところに目が止まりました。以上です。
はい。私は、まあ、全体的にですけれども、11節、12節で、この柱が立てられ、はしごが立てられていて、まあ、天と地を上り下りしている、まあ、そういう幻を見たり、まあ、ここかの箇所や、また15節で、主が共にあり、いつでも共にいるという、まあ、そういうところを通して、本当にこの聖霊様が、この時に何か表されているなということを思いました。このヤコブが、どこに行っても共にいてくださるという、まあ、そのような神様を体験したんじゃないかなということを思いました。まあ、ヤコブはその場所が神の家だということを言ったんですけれども、新約の時代ではやはり神の家というのは私たち自身で、主が私たちとどこに行っても共にいてくださるという、まあ、そういう素晴らしい約束があるなということを思いました。以上です。
私は、アブラハムに与えられた、この、神様の祝福というものが、イサク、そしてヤコブへと、この流れているということを思いますけれど、このアブラハムがイサクを捧げた後に、主が実際的に祝福を与えてくださる、その約束が成就すると思いますけれど、それがあって、その出発点があって、このイサク・ヤコブの祝福があるなということをもう一度思わされました。また、ヤコブが一歩、神様の見ての中で動き始めると、神様の啓示というものが明らかに光を放って具体的になってくるんだということ。そして、18節で、石の枕に油を注ぐわけですけれど、油を注ぐというのは、この主のものとして性別、したということとともに、この石の枕を記念として、自分の人生の大きな出来事として忘れないようにしたんだなということをされました。以上でございます。それでは、今度は御言葉を一つ一つ調べていきましょう。三位一体なる神様はどのように表されているか。また、ここからいただく教訓、模範、約束、命令、避けるべき行動などを探していく時間を持ちましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は13節と14節を通してですけれども、主は世代を超えて約束を成し遂げられる方だと思いました。 アブラハム、イサク、そしてヤコブの神となられて、アブラハムから出た信仰の家系を祝福してくださるお方だということを思いました。また、20節以降で模範としてですけれども、ヤコブが大胆に誓願を立てているというところに目が留まりました。このように神様にはっきりと自分のために守ってくださることを願い求めるということはとても素直な信仰だなということを思いました。
はい、私は10節から15節までのところで、このヤコブが両親家族から離れる初めての時、本当に一人ぼっちになってしまって寂しく、またいろいろな敵から恐れる不安とか、いろんな不安があった、心配でいっぱいだった、そのような時に主が出会われたというところから、父ですが、人生の最も辛い時期にこそ私たちに出会って祝福の約束をくださるお方であるということを示されました。特に15節の約束が本当に目に留まりました。いつも共にいてくださって、どこに行っても私たちを守り、そしてこの地に連れ戻しそうというふうに、無事に守って、この家に戻してくださるという神様の約束、素晴らしい約束に目が留まりました。その時に、このヤコブは、そういった人生の一番辛い時に、今まではお父さんを通して神様に出会っていましたけれども、その時初めて自分と神様との関係で、本当に主と出会うことができた。そこに目が
止まります。はい、私は、16節に目が止まりました。誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったという、聖霊様が共にいらっしゃるんですけれど、本当にそれを知らないで歩むということが、定まらない歩みになってしまうんだなということ。逆に、いつも聖霊様に導かれる、そういう神様が共にいるという確信というか、それがヤコブの人、その後の人生を支えていったんだなということを思わされました。以上です。
私は、巫女に関しては10節から13節、先ほどもありましたけれど、私たちが孤独の夜を過ごし、不安や恐れを抱いている中で、天からの救いのはしごと、なってくださる方、また私たちの傍らで御言葉を持って祝福の約束を与えてくださるお方です。また教訓としては13節から15節、祝福の内容ですけれど、祝福というものは地を与えられること、そして2番目にこの子孫が無限に繁栄すること、そして3番目にどこにおいても主が共におられ、すべてを成し遂げてくださること、これが祝福であるなということを教えられました。また模範としては18節から19節、主が祝福してくださったことを決して忘れないように、印を何か設けるということです。またその地の名前も祝福の名前に変えてしまうということです。また20節から22節に関しては、与えられた主の祝福の約束に対して十一を捧げて主の恵みに応答するということです。はい、それでは今適応のためにしばらく祈っていきましょう。それでは準備のできていらっしゃる方から分かっちゃいお願いいたします。
はい、私は、主が選ばれた家系、信仰の家系というものの祝福があるというのをここで教えられました。私も同じような祝福をいただきたいと思って、私の代で信仰を終わらせるのではなくて、この霊の子孫たちにこの信仰を受け継いでいく必要があるなということを感じました。今は中国人連合しているんですけれども、彼らの中からも救われる人が起こされるようにと、祈りながら一日を過ごしたいと思いました。以上です。
はい、私は、辛い時期にこそ一生の祝福をいただくチャンスであるというところから、で、この 私もちょっと辛いことがあったんですけれども、でもそれを祝福のチャンスとして、まあ、逃げずに受け止めて、そして今日なすべきことを行いたいと思います。以上です。
はい、私は、この聖霊様との関係をもっと深くし、またこの方を意識して、毎日の生活を送っていこうということを思いました。具体的に、まあ、祈りの時間などで適用していきたいと思います。以上です。
はい、今日、ディボーションを通して、主への誠の礼拝は、主からの恵み祝福の大きさに心を止めるときに、起こっていくということを教えられました。最近この礼拝、こう、蒼天礼拝などに、こう、参加する、妨げになる、まあ、ある出来事があったんですけども、そのようなことがある中にあっても、まあ、これまでいただいてきた様々な主の恵みを思い起こして、まずは、こう、感謝を捧げていこうと、今日は思いました。以上です。
はい、私は特に、18節、のところですけれど、今この幸いな人の特集のことでが集中できないんですけれど、これをこの書くということは石を一つ記念として作ることだなと思わされました。そして私はこう受け身になってやんなきゃいけないなというような思いを持っていたんですけれど、私が教えられた恵みを実際にそれをまとめて、そして記念としてそこに立てる、そのために後ろ向きではなくて前向きにまず祈って取り組むべきだということを教えられました。消極的な姿勢を悔い改めて、そして感謝して受け取るようにしていこうと思います。それではお祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちもイエス様にあってこれ以上ない祝福をいただいているんですけれど、どうか霊的な目が開かれてそれをしっかりと受け止めていくとともに、私たちも応答して石の柱を立て、また名前を変え、地名を変え、そして自分自身の捧げるべき十一を捧げ、応答して神様の恵みの中を生きる私たちとしてくださいますように、イエス様のお名前によって感謝し祝福して祈ります。アメン。ハレルヤ。それでは皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。